30。女には29までは乙女の匂いが残っている。しかし30の女の体にはもうどこにも乙女の匂いがない。という昔読んだフランスの小説の中の言葉がふっと思い出されて、やりきれない寂しさに襲われ、外を見ると真昼の光を浴びて海がガラスの破片のようにどぎつく光っていました。あの小説を読んだ時には、そりゃそうだろうと軽く肯定して済ましていた。30歳までで女の生活はおしまいになると平気でそう思っていたあの頃が懐かしい。腕は首飾り、ドレス、帯、一つ一つ私の体の周囲から消えてなくなっていくに従って、私の体の乙女の匂いも次第に淡く薄れていったのでしょう。貧しい中年の女、おお、やだ。でも中年の女の生活にも女の生活がやっぱりあるんですのね。この頃それが分かってきました。イギリス人の女教師がイギリスにお帰りの時、19の私にこうおっしゃったのを覚えています。あなたは恋をなさってはいけません。あなたは恋をしたら不幸になります。恋をなさるなら、もっと大きくなってからになさい。30になってからになさい。けれども、そう言われても私はきょとんとしていました。30になってからのことなど、その頃の私には想像も何もできないことでした。このお別荘をお売りになるとかいう噂を聞きましたが。師匠さんは意地悪そうな表情でふいとそうおっしゃいました。私は笑いました。ごめんなさい。桜の園を思い出したのです。あなたがお帰りになってくださるのでしょう。師匠さんはさすがに敏感にお察しになったようで、怒ったように口をゆがめて黙しました。ある宮様のお住まいとして新円50万円でこの家をどうこうという話があったのも事実ですが、それは立ち消えになり、その噂でも師匠さんは聞き込んだのでしょう。でも桜の園のロバー品みたいに私どもに思われているのではたまらないと、すっかりお機嫌を悪くした様子で、あと世間話を少ししてお帰りになってしまいました。私が今あなたに求めているものはロバー品ではございません。それははっきり言えるんです。ただ中年の女の押しかけを引き受けてください。私が初めてあなたとお会いしたのはもう6年くらい昔のことでした。あの時には私はあなたという人について何も知りませんでした。ただ弟の師匠さん、それも幾分悪い師匠さん、そう思っていただけでした。そうして一緒にコップでお酒を飲んで、それからあなたはちょっと軽いいたずらをなさったでしょう。けれども私は平気でした。ただ変に身軽になったくらいの気分でいました。あなたを好きでも嫌いでも何でもなかったのです。そのうちに弟のお機嫌を取るためにあなたの著書を弟から借りて読み、面白かったり面白くなかったり、あまり熱心な読者ではなかったのですが、6年間いつの頃からか あなたのことが霧のように私の胸に染み込んでいたのです。あの夜、地下室の階段で私たちのしたことも、急に生き生きと鮮やかに思い出されてきて、なんだかあれは私の運命を決定するほどの重大なことだったような気がして、あなたが親しくて、これが恋かもしれぬと思ったら、とても心細く頼りなく、一人でめそめそ泣きました。あなたは他の男の人とまるで全然違っています。私はカモメのニーナのように作家に恋しているのではありません。私は小説家などに憧れてはいないのです。文学少女などとお思いになったら、こちらも孫つきます。私はあなたの赤ちゃんが欲しいのです。もっとずっと前に、あなたがまだお一人の時、そして私もまだ山木へ行かない時にお会いして、二人が結婚していたら、私も今みたいに苦しまずに済んだのかもしれませんが、私はもうあなたとの結婚はできないものと諦めています。あなたの奥様を押しのけるなど、それは浅ましい暴力みたいで、私は嫌なんです。私は、お妾、この言葉、言いたくなくてたまらないのですけど、でも、愛人と言ってみたところで、俗に言えば、お妾に違いないのですから、はっきり言うわ。それだって、構わないんです。でも、世間普通のお妾の生活って難しいものらしいのね。人の話ではお妾は普通、用がなくなると捨てられるものですって。60近くになると、どんな男の方でもみんな本妻のところへお戻りになるんですって。ですから、お妾にだけはなるものじゃないって、西方町のじいやと乳母が話し合っているのを聞いたことがあるんです。でも、それは世間普通のお妾のことで、私たちの場合は違うような気がします。あなたにとって一番大事なのは、やはりあなたのお仕事だと思います。そうして、あなたが私をお好きだったら、二人が仲良くすることがお仕事のためにもいいでしょう。すると、あなたの奥様も私たちのことを納得してくださいます。変なこじつけの理屈みたいだけど、でも私の考えはどこも間違っていないと思うわ。問題はあなたのお返事だけです。私を好きなのか嫌いなのか、それとも何ともないのか。そのお返事、とても恐ろしいのだけれども、でも伺わなければなりません。この間の手紙にも、私、押しかけ愛人と書き、また、この手紙にも、中年の女の押しかけ、などと書きましたが、今よく考えてみましたら、あなたからのお返事がなければ、私、押しかけようにも、何も手がかりがなく、一人でぼんやり、痩せていくだけでしょう。やはり、あなたの何かお言葉がなければダメだったんです。今、ふと思ったことでございますが、あなたは小説では随分 恋の冒険みたいなことをお書きになり、世間からもひどい悪漢のように噂をされていながら、本当は常識家なんでしょう？私には常識ということがわからないんです。好きなことができさえすれば、それはいい生活だと思います。私はあなたの赤ちゃんを産みたいのです。他の人の赤ちゃんはどんなことがあっても産みたくないんです。それで私はあなたに相談をしているのです。お分かりになりましたらお返事をください。あなたのお気持ちをはっきりお知らせください。雨が上がって風が吹き出しました。今午後3時です。これから一級酒6号の配給をもらいに行きます。ラム酒の瓶を2本袋に入れて、胸のポケットにこの手紙を入れて、もう10分ばかりしたら下の村に出かけます。このお酒は弟に飲ませません。和子が飲みます。毎晩コップで一杯ずついただきます。お酒は本当はコップで飲むものですわね。こちらにいらっしゃいません？ MC 様。